皆さんおはようございます。サナです。今日は11月27日木曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、今日は水瓶座の月の2日目になりますが、より自立や自由に対する意識が強まったり、変化に気づくことがあるかもしれません。このラジオでは今日の星の運行からどんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとして、心を癒すアロマやハーブ、カードからのメッセージをお楽しみください。はい、今日の月は水瓶座エリアからスタートです。昨日に引き続き未来を意識するようなエネルギーですが、今日はね、月に対してサソリ座の水星や金星が90度の葛藤の角度になっています。夜にかけては牡牛座の天王星とも90度になって、不動宮の T スクエアという配置を作るような流れです。これは水瓶座の自由や自立というエネルギーと、サソリ座の水星や金星の強い愛情の中での葛藤なんですね。サソリ座の強い思い、愛に対して、そこから抜け出そうという葛藤が起こるかもしれません。水瓶座の未来に対するアップデートから、サソリ座のいつもと同じパターンや関係性ではいられなくなるという感じかなと思います。よくお伝えしていますが、サソリ座にとっての水瓶座のエネルギーってどうしてもこう切り離されるっていう要素があるんですよね。例えば子供が自立して手が離れていく時のように、感情的な寂しさとかね、何か自分の中で、干渉するような、そういったイメージをしてもらうと分かりやすいかなと思います。慣れ親しんだもの、ずっと手の中に入れておきたいと思ってたもの、変わらずに愛したかったもの、そういったものが変化することによって、ちょっと寂しく感じたり切なく感じるようなイメージです。ただだんだんね、牡牛座の天王星とも90度になっていきますので、やっぱり今日はね、変化のメッセージが強いんですよね。天王星は水瓶座の支配星ですから、今日は変化かける変化のエネルギーということで、例えば価値観とか経済状況の変化によって、自分も何か変わらざるを得ないみたいなことが起こってくるかもしれません。この自立したいとか自由になりたいっていう気持ちが強くなる人もいれば、何かが変わってしまうことに対しての寂しさとか葛藤を感じることがあるのかなと思いました。例えばですけど、学生時代はみんな本当にこう楽しく過ごしていたのに、例えば進路が変わったりとか、結婚して家庭の状況が変わると、どうしても価値観って少しずつ変わっていくじゃないですか。で、久しぶりに会った時に会話してみたら、あれ、なんか話が合わないなとか、変わっちゃったなとか、価値観ずれちゃったなって思う瞬間って誰にでもあるんじゃないかなって思うんですよね。で、その時にやっぱり何か寂しいなって思ったりとか、自分の中で、なんかもうあの頃には戻れないんだなとか、あの時とは違うんだなみたいな風に思うかもしれませんが、やっぱりお互いがそれは成長している証であり、何かズレのように感じるかもしれないんですけど、それぞれの道を進み出したっていうことなのかなと私は思っています。私自身も、今年の春にですね、スタンド FM でのメンバーシップをやめて、ディスコードでのオンラインサロンに切り替えました。やっぱりそういうアップデートの時、変化の時って、そこについてこれない人とかもいるんですよね。今までのやり方が良かったとかね、やっぱり変えたくない、変わりたくないっていう人もいるじゃないですか。そういう変化に対する痛みは、なんかつきものってよく言いますけど、そういうふうに自分の価値観とか未来図とか方向性の変化によって、やっぱり進路が変わるからこそ、その感情的に何かこう離れるような感じ、感情的についていけないような感じ、葛藤みたいなものが今日のこの配置からは読み取れるかなと思いました。ただ今もお伝えしたように、そういうタイミングっていうのは、お互いにやっぱり自立のタイミングっていうことなんですよね。成長したタイミングなんだな、それぞれが違う方向性に向かう時なんだなっていうふうに捉えていただくといいのかなと思いました。今日はね、そういったメッセージを受け取ることがありそうです。はい、というわけで今日はね、グレープフルーツの香りが心のくすぶりやネガティブな感覚を切り替えて、自立することや自尊心を高めることを手伝ってくれます。 今こちら愛媛は、もう柑橘シーズンで、もうどうしようかなっていうぐらいたくさんのみかんがうちにもあるんですけど、柑橘系って基本的に、心も体も温めてくれますので、この季節ね、積極的に取り入れていただければと思います。はい、では続きましてカードからのメッセージをお伝えしていきます。今日の一言メッセージです。はい、こちら、せーの、よいしょ。愛のカードが出てきました。ラブのカードです。いいですね。なんかやっぱりこの水瓶座も博愛精神があるとかね、なんだろう、自分個人だけではなくって、こう社会とか人類とか世界とか、水瓶座の愛ってすごくこう、なんだろう、大きい、なんか全体性があるものだなっていう風に感じるんですけど、サソリ座ももちろんものすごく愛情深い星座なんです。だけどやっぱり愛の形がお互いに違うと思うんですよね。価値観とか愛の表現とか愛の形が違う。でもそこの奥にあるものってやっぱり、なんだろう、全てが誰かを思う気持ちだったりするんじゃないかなと思いますので、違う視点で今日は愛を見てみる、愛を違う角度から見てみるといいのかなと思いました。水瓶座のエネルギーって俯瞰して物を見るっていうものなので、やっぱりこのサソリ座のこうずっとこう自分の腕の中、こう自分の体の内側というか、近くでこうずっとこう一緒にいたいな、そばにいたいなっていう感覚ではなく、ちょっとこう離れたところから見守る愛だったりするんですよね。そういう意味で自分の中でこう感情が強くなった時ほど、少し俯瞰した目線で、愛を捉えてみると今日はいいのかななんて思いました。はい、ぜひカードからのメッセージ参考にしてください。はい。まあ私自身はですね、自分自身の生まれた時の金星に天王星がオポジションという角度を作っている、天王星と金星がもともとね、向かい合っている配置を持っているっていうことで、結構こういう愛情関係については、まあさっぱりしてるっていうか、なんか、サソリ座的なエネルギーの人からすると白状って言われるようなタイプかなって自分で思うんですよね。なんか仲が良くても、ある一定の距離感がやっぱり欲しいなって思っちゃったりとか、急に踏み込んで来られるとちょっとびっくりして自分がやっぱりこう引いちゃうところがあったりします。で、あの前にも話しましたけど、いくら旅行だったとしても、友達でも部屋は別々がいいとかね、なんか自分のそのプライベートの時間って絶対欲しいなって思っているので、どんなに仲が良くてもホテルの部屋って一緒ってちょっとやっぱり抵抗あるなって思ったりするんです。あとはいつもお話ししてますけど、あのそんなに私まめに連絡を取るタイプじゃないんですよ。だから12月もね、名古屋に久しぶりに帰省しますけれども、あの高校時代の友達とかね、もともと働いていたところの同期とかと連絡取りましたが、もう記録を見ると本当1年ぶりなんですよね。あの去年も同じように名古屋でね、マルシェがあったので、その時に行きましたけど、本当その時以来のメッセージで、それ以外何にもやり取りしてなくって、1年前に連絡取ってて、1年後に連絡取ってて、また会おうみたいな感じなんですよ。そんなに、だから私自身は頻繁に連絡を取るようなタイプでもなければ、引っ越すこととか移住することとかも何にも、あの友達とかに相談しないし、基本的にまあでも親にも相談してないので、自分で全部決めて動くタイプだからこそ、なんかちょっとね、水のエネルギーが強い人からすると、なんかあんまりね、こう、なんていうのかな、その気にかけてもらってないとかね、関心を持たれてないみたいに思われがちかなと思うんですけど、別にそういうわけでもないんですよね。ただやっぱりその自分のスタンスっていうのがね、人と違ったりとかすると、そういうこうすれ違いを感じることってどうしてもあるのかなとは思いますが、私自身が天王星が効いているタイプなので、なんかこの距離感っていうのはね、やっぱり私自身すごい欲しいって思うタイプだからこそ、今日のエネルギーとってもわかるなっていうふうに思いました。いつも言ってますけど、私の父ってものすごいサソリ座が強いので、なんかこう移住してきたらね、なんか今日はどこにいるのとかね、何してるのみたいな連絡が来るんですけど、どうでもいいじゃんと思って、結構私は無視しちゃうんですよね。でもそうするとなんかこう拗ねたね、あのメッセージがやってきたりとかするので、まあいくらやっぱりね、あの年齢を重ねても親にとって子供なんだろうなとは思うんですけどね、なんかそういうこう強い強いサソリ座の愛っていうのをね、私はいつも父から感じていますが、そこにね、なかなかあの答えてないなっていうふうに思っているところはありますね。なのでたまにはね、なんかこう言葉にしてやっぱり感謝を伝えることも大事だなと思うし、お互いのエネルギーを知っていればね、こういうふうになんかこうすれ違いを防げたりとか、違う形での愛を伝えられるのかななんて今日は思いました。 はい、ぜひ皆さんも今日は違ういろんなね視点からの愛というものについてぜひ考えてみてください。また今日午前中、10時からですねタロット練習会がありますので、オンラインサロンのね皆さんぜひ練習会にご参加いただければと思います。後でね、ディスコードの方にズームのリンク貼らせていただきます。はい、では最後に十二星座別のメッセージをお伝えしていきます。おひつじ座さん、ひらめきが生まれる日、今後の計画につながるヒントが見つかりそうです。おうし座さん、本領を発揮できる日、欲しいものに貪欲になって大丈夫、成果に直結する行動を優先しましょう。双子座さん、楽観的に挑戦できる日、余計な邪魔が入らず進みやすい流れです。蟹座さん、勘が当たりやすい日、相手の本音が自然と読み取れそうです。大切な交渉や相談ごとにも向いています。獅子座さん、コミュニケーションの日、本気のやり取りができるタイミング、率直に話すことで信頼が深まります。乙女座さん、仕事がさばける日、タスク化すればさらにスムーズになりそうです。細かい調整も一気に進むでしょう。天秤座さん、自己アピールがうまくいく日、あなたの感性を前面に出していきましょう。企画や提案も思い切って伝えてください。サソリ座さん、サポートが入る日、身内や身近な人とほっこりする出来事がありそうです。頼ることで仕事も進みます。いて座さん、連絡のやり取りが増える日、フットワーク軽く動くとチャンスに出会います。返信は早めが鍵です。ヤギ座さん、数字や在庫の管理に向く日、手持ちの状況を確認することで改善点が見えてくるでしょう。水亀座さん、自分の気持ちが強く出てくる日、誰かの許可ではなく自分のゴーサインを信じましょう。魚座さん、イマジネーションが豊かな日、感性が繊細になりいいインスピレーションが湧いてきそうです。クリエイティブな作業に最適です。はい、以上が十二星座別のメッセージとなります。それでは皆さん、今日もご機嫌にお過ごしください。お出かけの方は気をつけて、いってらっしゃい。